それでは聖書朗読いたします。マルコの福音書16章9節から15節まで。教会備え付けの聖書では94ページになります。94ページ16章9節からお読みいたします。さて週の初めの日に早くよみがえったイエスはまずマグダラのマリアにご自分を表された。イエスは以前にこの女から7つの悪霊を追い出されたのであった。マリアはイエスと一緒にいた人たちが嘆き悲しんで泣いているところに行き、そのことを知らせた。ところが彼らはイエスが生きておられお姿をよく見たと聞いてもそれを信じようとはしなかった。その後彼のうち二人が田舎の方へ歩いており、イエスは別の姿で自分を現されていた。そこで二人も残りの人たちのところへ行ってこれを知らせたが、彼らは二人の話を信じなかった。しかしそれから後になってイエスは十二人が食卓にしているところに現れて、彼らの不信仰と頑なな心をお責めになった。それは彼らがよみがえられたイエスを見た人たちの言うところを信じなかったからである。それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。それでは宮内先生にメッセージをお願いいたします。
こんにちは。今日の聖書の箇所はイエス様が復活するシーンですね。続きといいますか、復活した続きですね。前回このイースター礼拝の時にマルコの福音書の16章の1節から8節までを見ました。そして8節の終わり読みますけれども、女たちは墓を出てそこから逃げ去った。すっかり震え上がって木も転倒していたからである。そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである。ここまでをイースターの礼拝の時には読みました。そしてここで聖書はマルコの福音書は終わっていたのではないかという話をしました。唐突に終わります。気も動転している女たちが何も言わずにただ戻っていった。イエス様に直接会ったわけじゃないんです。イエス様がよみがえったと知らせてくれた一人の青年、見つかりだったと思うんですけれども、墓の中にいました。その青年の言葉を聞いたときに怖くて女たちは逃げ帰って何も言わなかった。でも本当に何も言わなかった、何も起こらなかったんだあればイエス・キリストの話は伝わらない。だからどこかの時点できっと分かち合ったんだと思うんですね。で、今日読んでいただきました16章の9節から15節まで、ここにはマタイによる福音書とルカによる福音書ではもう少し詳しく書かれている内容があります。ヨハネによる福音書にも書かれています。マルコさんがいた群れの中ではこのものすごく短縮されているんですけれども、マグダラのマリアの話と2人の旅人の話はみんなが話で伝え合っていたのかもしれないですね。書類としてはなかったのかもわからないです。文書としてはそれを文書として残したのがマタイ、ルカ、そしてヨハネです。今日のところ読みます。さて週の初めの日の朝早くによみがえったイエスはまずマグダラのマリアにご自分を表された。イエスは以前にこの女から7つの悪霊を追い出されたのであった。この話はヨハネに書いてありました。おそらく売春婦、7つの悪霊がついていた。どんな悪霊に悩まされていたのか分かりませんけれども、すごく短気だったのかもしれませんし、それこそそのような仕事をするようにですね、どこか投げやりな部分を持たされるような、そういう悪霊に悩まされていたのかもしれません。いずれにしてもこのマグダラのマリア、そんな自分を受け入れてくれたイエスのことがとっても好きでした。 そしてずっと付き合っていった、ついていったのに、最後の最後に捕まって、十字架に貼り付けにされて殺されてしまいました。どうしていいのかわからない。マグダラのマリアはどうしていいのかわからなくてお墓に行きました。そしてそのお墓で遺体に香料を塗って、遺体の後の処置をしようとしていたところ、しようと思っていたところ、イエス様の遺体はなくて、そして御使いからここにはいないよと言われます。そしたらマグダラのマリアが外へ出てみますと、そこに一人の男性が立っていた。その男性は墓守りだと思って、マリアは私の主をどこへ持って行ったんですかって言うんです。そうするとその男性がですね、マリアよって言うんですけども、聞き慣れた声、それはイエス様の声でした。マリアはものすごく嬉しくなったんですね。もうすがりつくんですけども、すがりつこうとするとですね、いや、今はちょっと私には触れないでいなさい。今はまだ父なる神様のところに行ってないから。そうおっしゃるんですね。そして他の弟子たちに伝えてやってほしい。私が復活したこと。そしたらこのマリアは言われた通りにします。十節。マリアはイエスと一緒にいた人たちが嘆き悲しんで泣いているところに行き、そのことを知らせた。マリアだけじゃありません。イエスについて行った人たちはもうみんな泣いてたんです。どうすりゃいいんだこれから。この方に従ったら、なんか希望があるように思えたのに、亡くなってしまった。どんな祈りも聞いてくれたし、どんな奇跡も起こった。あの方についていこうと思ったのに、あの方は殺されてしまった。どうすればいいんだろうかとみんな泣いていました。そこにマグダラのマリアが帰ってきて、ちょっと聞いてほしいと。イエス様よみがえったんだって言ったんですね。ところが、それを信じなかったと書いています。11節。ところが彼らはイエスが生きておられ、お姿をよく見たと聞いてもそれを信じようとはしなかった。その後、彼らのうちの二人が田舎の方へ歩いていた折に、イエスは別の姿でご自分を現された。そこでこの二人も残りの人たちのところへ行ってこれを知らせたが、彼らは二人の話も信じなかった。この話は面白いのでご一緒に読んでみましょう。ルカの福音書の24章を開いてください。教会備え付けの聖書ですと155ページになります。ルカの福音書の24章。154ページから155ページにかけてのところですね。イエス・キリストが殺されて、エルサレムではやばい雰囲気になりました。イエス・キリストの弟子たちは殺されるかもしれない。そういうことでエルサレムをいち早く逃れた二人がいました。その二人のことが書かれています。彼らはイエスが殺されて早くあそこから早く逃げよう。自分たちも捕まったら困ると思いながら逃げていたところです。24章の13節から読みます。ちょうどこの日、二人の弟子がエルサレムから11キロメートル余り離れたエマオという村に行く途中であった。そして二人でこの一切の出来事について話し合っていた。話し合ったり論じ合ったりしているうちにイエスご自身が近づいて彼らと共に道を歩いておられた。しかし二人の目は遮られていてイエスだとは分からなかった。イエスは彼らに言われた。歩きながら二人で話し合っているその話は何のことですか。すると二人は暗い顔つきになって立ち止まった。クレオパという方が答えて言った。エルサレムにいながら近頃そこで起こったことをあなただけが知らなかったのですか。イエスがどんなことですかと聞かれると二人は答えた。ナザレ人イエスのことです。この方は神とすべての民の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長や指導者たちはこの方を引き渡して死刑に定め十字架につけたのです。しかし私たちはこの方こそイスラエルをあがなってくださるはずだと望みをかけていました。事実そればかりでなく、そのことがあってから3日目になりますが、また仲間の女たちが私たちを驚かせました。その女たちは朝早く墓に行ってみましたが、イエスの体が見当たらないので戻ってきました。 そして見つかりたちの幻を見たが、見つかりたちがイエスは生きておられると告げたというのです。それで仲間の何人かが墓に行ってみたのですが、果たして女たちの言った通りでイエス様は見当たらなかったというのです。するとイエスは言われた。はあ、愚かな人たち、預言者たちの言ったすべてのことを信じない心の鈍い人たち、キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずではなかったのですか。それからイエスはモーセおよびすべての預言者から始めて、聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされた。彼らは目的の村に近づいたが、イエスはまだ先へ行きそうなお様子であった。それで彼らが、一緒にお泊まりください、そろそろ夕刻になりますし、日も大方傾きましたからと言って無理に願ったので、イエスは彼らと一緒に泊まるために中に入られた。彼らと共に食卓に着かれると、イエスはパンを取って祝福し、裂いて彼らに渡された。それで彼らの目が開け、イエスだと分かった。するとイエスは彼らには見えなくなった。そこで二人は話し合った。みちみちお話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心はうちに燃えていたではないか。すぐさま二人は立ってエルサレムに戻ってみると、十一使徒とその仲間が集まっていた。ここまでで止めます。マルコの福音書に戻りますけれども、このエルサレムから逃げていた二人のところにイエス様が姿を現された。そうするとその現れたイエス様は、二人の目には他の人に見えたんです。イエスには見えなかった。イエスに会うというのはそういうことなんです。ただイエス・キリストの話を聞いてるとワクワクしてくる。え？前にあのイエスから聞いた時の話と同じ、なんか生きてていいような、生きてることに希望があるような、そういうワクワクした気持ちが出てきます。この方誰だろうと思って、今晩一緒に泊まってよって言って一緒に泊まります。そしたら目の前でイエス様がなさってたようにパンを裂くんですね。見かけは違うんですけど、そのパンを裂く様、食べなさいっていうのが、これはイエス様ではないかと思ったら消えちゃったっていうんです。イエス様はそういう方なんですね。私たちのそばにいつもおられます。姿を現されます。ここにいるよっておっしゃるんです。先ほど子供礼拝で、子供メッセージでジュード君と二人で聖書を読みました。仲がいいところに神様いてくれるんだよって、ジュード君と私は仲がいいよねって言ったら、うんって言ってくれましたね。そこにイエス様いてくれるんです。いてくれるんです。私はそれを信じられるから幸せです。ところがこの弟子たちは本当にイエス様のそばにいたのに、希望をかけて一緒に歩んでいたのに、このマグダラのマリアと二人の話を信じられませんでした。16章の12節に戻ります。マルコの福音書16章12節。その後彼らのうちの二人が田舎の方へ歩いていた通りに、イエスは別の姿でご自分を現された。そこでこの二人も残りの人たちのところへ行ってこれを知らせたが、彼らは二人の話も信じなかった。しかしそれから後になってイエスはその11人が食卓についているところに現れて、彼らの不信仰のと固くなな心をお責めになった。それは彼らがよみがえられたイエスを見た人たちの言うところを信じなかったからである。それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じなかったんですね。皆さんがイエス様だったらどうしますか。あなたのこと好き、大事だよって言ってるのに、その人からいつまでもですね、いや怪しい、そんな怪しい、疑わしいって言われ続けたらどうでしょう。あなたのこと大切に思ってるんだけどって言ってもですね、いや怪しいな、もう一緒にいるのは嫌だなとか言われたらどうでしょう。イエス様はそれを弟子たちからやられた時にどうした。現れた場所が問題なんです。現れた場所は11人が食卓についていたと書かれています。14節。 食卓は和解の場所なんです。イスラエルでは一緒にご飯食べるということはあなたと和解してるよっていう意味なんです。ですからイエス様はまず弟子たちにあなたは私の大切な存在だよって確認してくれたんです。疑うけど全く信じないけど信じようともしないで信じる人の言葉を無視するけどでもあなたは私の宝なんだってご飯一緒に食べました。その上でちょっと怒ったんですね。叱られました。ちった信じろよと、本当に少しぐらい信じろよと、まあ、言ってる私はこの口が痛いというかですね、そういう言葉を語りながら長年長年信じないで、妻と子供のところにおられるイエス様を気づかないまま過ごしてきました。イエス様はそんな弱い私たちに言われます。全世界に出て行き全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい。先週私たちの教会では礼拝がありませんでした。グリニッチ教会というところに合同礼拝で行きました。この6月末には私たちは今アライアンス教団を出て単立教会になる方向で進んでいます。大きなことが起こります。どうなっていくんだろうか、そんなことを一緒に話そうということで集まりました。そこで私は私たちの教会から日本へ帰られた成合和彦さんのメールを紹介しました。成合和彦さんはこの6月から2ヶ月間イタリアの方で巡礼をされるそうです。また祈って歩かれるそうなんですね。それに先立って私たちの教会からのメールが届きまして、自分たちが今この教会を街道を出ていかなければならなかったりしてですね、大変な中にあるということを気づかれました。そしたらメールをくださいまして、いやー皆さんは素敵ですよと、私はほんの少しの時間しかいなかった旅人ですし、他にもいっぱいいらっしゃるけれども、その旅人が皆さんと一緒に交わりをしてみんな元気をもらいました。私も日本へ帰ったら私の妻と関係良くなりましたし、息子たちとも関係良くなりました。ずっと楽しい話ができなかった弟がこの間訪ねてくれて、息子の結婚式のいい話ができました。こんな素敵なことが起こっている皆さんの交わりは神様が共におられます。だから頑張ってくださいというメールをくれました。それを私は礼拝の後でみんなで話し合いの時に紹介したんです。特に紹介したいと思ったのは、他の教会の方々が言葉が私にはきつく響いたんです。何々でなければならない、クリスチャンはこうでなければならない、もちろん悪気でおっしゃっているわけではないですけれども、私自身いい牧師ではありませんでした。ずっといい父親でも子供でもありませんでした。だからお前クリスチャンとしてまともに生きたんかって言われたら何も言えません。私にとって嬉しい話はイエス様が今日の最後と同じですけど、お前でもいいんだよと、お前が私の宝だから顔を上げてほしい、そしてお前みたいなやつ周りにいっぱいいるから、その人たちに神様の愛を分かち合ってほしい、お前だからできると言ってくれるから、その言葉を信じられるから歩んでるんですね。和彦さんの言葉は、私たちこの小さな群れの一人一人が、あなたから私たちはイエス・キリストの香りを感じましたという証だったから紹介しました。そしてその他の方々にもそのことを少し知ってほしいと思って話しました。通じたかどうかは分かりません。でも私の福音は今日のイエス様の姿に集約されています。弱い私たちのところに来て一緒にご飯食べて、お前でいい、あなたに言ってほしい、あなたに神の愛を伝えてほしい、こう言ってくれるイエス様に私は惚れています。一生涯ついていきます。お祈りをします。主なる神様、感謝します。本当に私たちは弱い存在ですし、このニューヨーク日本語教会もあなたが建ててくださって21年、いろんなことをして歩んできました。私たち弱いですから、街道もうまく管理できませんでした。そんな中で、街道も売られ、私たちは小さな群れになって 新しく歩み出すようになりました。でもこれはあなたの身旨でした。和彦さんに起こった出来事は私たちに対する確認です。イエス様がおっしゃっています。父の愛をそうやって伝えていけ、それが主の身旨だと信じます。どうぞ私たちが自分を喜んで感謝して、自分も周りの人も大切に愛していけますように。聖霊様、よろしくお願いします。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。